ローマ書の8章の28節を開いていただきたいというふうに思います。私の聖書では302ページですね。お読みいたします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思いますが、皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます。こんにちは。それでちょっ とカリスマ政界の感覚が開いたんですね。それでその間2回派遣がありましてですね、まずチェコのプラハに行った派遣の映像がありますので、これは12月の前半ですね、8日ぐらいまでの時に行ったやつですけど、まずそれを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
湾中南戦争っていう中東戦争が起こるんです。そのきっかけが
私たち の、 ヨーロッパ選挙はですね、拠点がプラハにあります。プラハに教会があって、そしていろんな教会と の、 協力関係の中で働きが進んでいるだけではなくて、出版もしてるんですね。予言の本がチェコ語に翻訳されて出版されていますし、今世界の終わりの本に関してね、出版しようという動きになっています。 そしてですね、ポーランド。で、ここでいくつか協力してくださる教会があってですね、まあ、ここでも出版の働きが、今、進もうとしてるんですね。予言の本のポーランド訳ですかね。それから、ドイツのドレスデン。ここはドレスデン交響楽団の方々がですね、協力してくださってるんですね。ですから、この3つが拠点で、そして、さらに働きを進めようとしております。それで、まあ、今回はプラハに行ったんですけど、これはヨーロッパ宣教の門であるということを語られて、その後の西ヨーロッパの宣教ですね、そこに一つ焦点が、与えられ始めています。で、西ヨーロッパの方はですね、インターネットを通してかなりいろんなところに神様が働きを進めてくださっていて、185カ国から応答があります。日本は195カ国を認めてるんですよね。ですから、あと10カ国。ね。そして、フランスとかドイツとか、EU の西ヨーロッパの国々から、フランスは12位かな。かなり応答があって、毎週のようにね、アクセスがあって、すでに動きがあります。ですから、こちらに向かっての動きがね、大きく進んできてるなって、こう感じてるんですね。それで、主を崇めるのは、何かっていうと、何の手立ても、何の力もない、単なる、開拓教会に神様が言われたんですね。ヨーロッパに送る宣教をしなさいってね。で、この時、私たちは従っていったんですが、その中で、こう神様の技が開かれていってるっていう、この神様の力と恵みですよね。それとともにですね、主が予言を通して言われたのは、我々のヨーロッパ宣教は、東ヨーロッパから開くということを言われたんですが、まさに東ヨーロッパから開かれてるんですね。ちょっと神様に感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにですね、今回は賛美グループが非常に大きく持ちました。賛美隊ですね。一つは、路上ライブをしたんですね。で、当初、デパートのところで路上ライブをするということで許可を取ってね、まあ、人もたくさんいるから、まあ、そこがいいだろうということになったんですが、予言を通してですね、御心の場所があると。こういうふうに主が示されたんですね。それで、まあ、枯れる橋、これが御心ではないかと。こういうふうに受け取りました。これはですね、チェコ観光の中心的なことでね、人が山ほどいるところなんですね。で、もちろん、そんなところでやったら大変なことになるってことも、ね、考えますけどもですね、示されたのはこうだったんですね。そして、そこで、また、御心の曲があると。こういうふうに示されたんですね。それで、それは、森牧師と私と示されたのは一緒で、God is love と。ね。そしてですね、やったときにどうなったのかっていうとですね、私が知っている、路上ライブ、我々はやってますけど、それ以外のいろんな方々がやってる、路上ライブも見たことありますが、路上ライブ史上、私が見た中でね、最大の人々が集まってたんですね。びっくりしました。山ほど人々が集まってたと。それともう一つ驚いたことは、浸透してたんですね。集まってる人たちがみんなこう乗ってるんですね。写真撮ったり、ビデオ撮ったりした人もいましたし、一緒に曲に合わせてくださった人もいたし、強力に賛美のグループの賛美が入ってるんですよね。しかも、God is love が非常に用いられておりました。なんか話によると、チェコの方々は歴史を背負っていて、やや暗めなんですって。で、その方々にこの明るい曲はね、非常に大きな解放となってね、チェコ人の牧師の人がね、これは我々に必要な歌であるということをね、言っておられました。それとともにですね、聖マルティン教会っていう、これは12世紀に建てられた教会なんですが、その由緒ある教会で、チェコ、それから日本の合同コンサートを開いたんですね。で、その時にですね、まだ100人以下ぐらいの人数が入る教会なんですが、しかし12世紀に建てられているので、非常に由緒ある教会なんですね。それで日本が入るということで、1.5 倍からね、2倍の方々が集まりました。そしてですね、テレビ局が入ってきたんですね。民放が入ってきて。 そして、このコンサートを、ね、ニュースにして流してくださったので、非常に大きな評判だったんですね。それとともに、このコンサートに世界的な有名なバレエ界の方がおられたんですね。ちょっとそれは驚きでした。まあ、日本の教会でいうと、張陽儀みたいな人なんだそうですね。ですから、特別な事柄が起こったんですね。それで来年、さらに大きくやるっていうことになりましたときに、さらに他教会が協力したいっていうふうに今言ってきてます。それから民放がですね、さらに大きく取り上げたいって言ってきましたら、チェコに、国営放送があるんですが、国営放送が、自分たちも、取材したいっていうふうに言ってくださってですね、非常に大きなレベルのね、動きにちょっとなってきてるんですね。で、その時に、ちょっとね、私は感動することがあるんですね。それは何かっていうと、30年前、ヨーロッパの第一チームの時に、主が言われたんですね。赤ん坊連れのね、で初めての海外選挙のチームで、何をやっていいかわからないチームの時に、主が言われたんですね。路上で賛美し、甲板で賛美しなさいと。で、その時に、ちょっと思ったんですね。うまくもないし、ね、恥ずかしいし、なんでそんなことやらないといけないのかなと。こう私は思いました。そしてね、ただ行った時に、まあそれは御心だと思いましたので、隠れているような感じでね、こそこそとね、やってきたんですね。そしてね、それが何度も続いてたんですね。で、今、私はですね、驚いているのは、神様がね、御心とされたのは、このような形で、賛美をしね、そして、ヨーロッパの人たちにね、直接強く入っていくこと、宣教の働きをする働きですね、そのためにこの賛美を持ちようとして、賛美の働きを立てておられたなっていうことをね、ちょっと感じたんですね。ちょっと感謝したいというふうに思います。で、今回のチェコチームに行ったときに、賛美の力はね、強力でした。強力だったですね。で、チェコの人たちの声にうーっとこう入っていったんですね。で、もちろん、これはまだ、働きのね、途中であってね、今起こっているリバイバルが、さらに本格的になると、もっと大きなことになってくると思うんですね。ですから、重荷を持っている方々はね、どうぞ進んでいただきたいと、こういうふうに思います。で、主の手のあることは、主の手のあることに関しては、ね、進むこと。それはなぜかというと、特別な技が起こっているんです。祝福が起こっているんで、ね、国営放送とかもテレビに出て、そういうようなレベルになってきているわけですよね。ですからどうぞそのことを覚えてください。で、さらに、ヨーロッパにおける宣教の働きをね、主は計画されておられるので、どうぞそのためにお祈りくださいますようにお願いします。で、1月にカンボジアに行ってきたので、そのチームのビデオがありますので、それを見てください。
神様が与えたビジョンに
か。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。お祈りありがとうございます。カンボジア の個人ですけれども皆さんのお祈りと、それと献金によってですねすくすくと孤児たちが、育っています。そしてね 大学に行ってる孤児たちも いますし進学校じゃなくて、個人のスタッフになった子たちもいるんですね。そしてもうあんな明るい笑顔でですね特別な祝福を受けています。神様に感謝したいとこういうふうに思います。それで、今私たちはカンボジアの孤児院とカンボジアに孤児院があるんですけどあとザンビアですねそこに孤児院があります。あとブラジルとフィリピンとガーナに土地があるんですね。それとともにいろんな国々から孤児院を助けてほしいというそういう連絡がこうあります。また日本ではですねカラシダの会を手伝ってファミリーホームを作ったんですが今定款を変えて自分たちで、そのファミリーホームを作ろうとしています。日本全国ですね。で、一つ驚くのは何かと言いますと、私たちはお金がないんですよね。で個人作れって言われたときにこれはないただ、言葉を主が与えてくださったので、それに従ったときに、驚いたことに、必要なものが与えられてですね、でそして建てられちゃったと。 ちょっと感謝したいというふうに思います。あの神様に従うときに神様の特別な助けがあるんですね。そしてね、世界中にそれから日本中に個人を作りなさいというね、神様の、示しですので、どうぞ、重荷を持っている方はね、備えておいていただきたいと思うんですね。ただ海外で個人を今作り始めるとすると、実はテロとかなんかで非常な危険を伴う状況になってきています。ですから海外で、その個人の働きをする方々はそれなりの示しとね、覚悟を持って対応していただきたいと思うんですね。それで、世界中に個人を作りなさいっていうふうに主は言ってるんですけど、それは主の御心と受け取っております。で、御心のことならば受けたと信じなさい、そうすればそのようになりますって神様言ってるんですね。それで、今ですね、世界にそして日本にいろんなところに個人ができたことをね、受けたと信じて、受けてないんですよまだね、まあいくつかできてますけどね、そして、神様を褒めたたいたいと、こういうふうに思います。それで、ちょっとよくわからない方はですね、座っていていただいてね、そして、心を合わせていただきたいと思うんですが、皆さん立っていただいてですね、でその祈りをしていただきたいと、こういうふうに思います。それで、意味の牧師導いてください。そしてどうぞ、皆さん祈っていただきたいと、こういうふうに思います。
神様、あなたが言葉を与えてくださったことをありがとうございます。全世界に個人を与えてくださったことをありがとうございます。ヨーロッパにおいて、アジアにおいて、日本において、そしてまたアメリカ、アフリカ、五大陸すべてに個人を与えてくださったことをありがとうございます。
天皇様、あなたが全世界に個人を与えてくださいました、ありがとうございます。個人を導いてくださいました、ありがとうございます。各国において認可を取って個人の働きが始まりました、ありがとうございます。また日本中にファミリーホームの働きが始まりました、ありがとうございます。あなたが個人を導いてくださり、また子どもたちを導いてくださり、特別なケアの手を与えてくださったことをありがとうございます。あなたが素晴らしい祝福と宮沢をなされたことを感謝します。あなたが立てられ働きを進められたことを感謝します。あなたの御業が起こったことを感謝します。ありがとうございます。感謝します。どうぞお座りください。それで3月にですね、白馬のキャンプが行われますので、あ、それじゃないか、1月の21日からかな、沈黙っていう映画がね、放映されるんですね。で、これは遠藤周作が書いた、隠れキリシタンの映画で、本の映画化なんですね。で、それで私がちょっと感動してる部分は、私沈黙を読んで救われたんですね。そこに書いてある神の姿を、あ、これが誠の神だなっていうふうに思って、そして、使えたんですね。ですから私には思い入れの強い映画なんですが、ただそこは神学的な論争になったことがあるんですね。それは神が沈黙してる、助けない、まあ、死の十字架は神が助けるっていう教会なんですね。ですからそこでちょっとトラブルは感じるんですが、ただ非常に素晴らしい映画ですし、ただしちょっと考え方が違うところがあるかなというふうに思います。ただ見られるといいんじゃないかと、こういうふうに思いますので、見分けつつね、皆さん見ていただくといいんじゃないかと、ね、まあ、私はそれを通して確かに神を知ることになったんですね。それは大きな祝福でした。で、その、予告編をね、すでにもらっていますので、それを、映したいと思います。1月の21日からかな、ね、放映されますのでですね、まあ、なんかかなり宣伝してるのでどこでも見れると思いますね、はい、思いますがいろいろ考えつつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで、メッセージの方に、ね、入っていきたいと、こういうふうに思うんですが、私たちクリスチャンというのはですね、恵みのもとにいます。どういう恵みのもとにいるのかというと、まあ、二通りの意味で考えることができるんですね。一つは、私たちに罪の許しが与えられ、十字架によってね、永遠の命が与えられているということです。ですから私たちはですね、罪が裁かれません。そしてね、永遠に神と共にいることができるわけですね。
で、この特権を与えられていますね。で、イエス様を信じる人には例外がないのです。そういう面で恵みの下にいるんですね。それとともにですね、もう一つの面で恵みのもとにいます。どういう面で恵みのもとにいるかっていうと、私たちの人生に神のいろいろな祝福が現れる、あるいは問題の解決とか、あるいは困難の解決、さらに全てが益となるような神の働き、これが起こると、こういう意味で恵みのもとにいるわけですね。ですから私たちが永遠の命が与えられて罪は許されたっていう面で恵みの下におり、神の特別な祝福が私たちの人生の中に入ってくるっていうことで恵みのもとにいます。しかしですね、私がクリスチャンになって1年ぐらい経った時、周りのクリスチャンから言われたんですね。秋元君は、秋元って言うんですけど、変わったって。最初来た時は暗い顔してたけど、今は明るく変わったって。ね。本当に変わった。で、私は違った面で神様に変えられたんですが、それを聞きながらね、誤解してると思いましたね。どうして誤解してるのかと思ったのかっていうと、私が最初、おとなしくしていたのは、周りの人を知らなかったから。だから警戒していて、私は本来の自分を出してなかった。そしてね、1年ぐらい経ったらもう慣れてきたので、それで本来の自分が出てたんですね。だからそれは変わったんじゃなくて慣れたっていう、これだけのことだったんですね。でももちろん違った意味では変わってたんですね。そしてね、その時よく考えたんですね。何を考えたのかっていうと、私はノンクリスチャンの時とクリスチャンの時とどう違ったんだろうね。まあ私自身の問題もありますが、そうではなくて私の人生がどう変わってんだろうってこう考えたんですね。で、その時もちろん罪の許しと永遠の命と教会に行くようになったのは違ってんですが、私の人生の中に違いが見れなかったんですね。俺同じだと思った。で、そうするとね、おかしいんですよね。それはなぜおかしいのかというと、私は恵みの下にいるから、いろんな神の祝福が私に現れているはずなのに現れてないんです。それはどうしてそうなのかというと、私は恵みの外にいたからです。で、皆さんがね、恵みの元にいるか、そういう意味でね、外にいるかっていうのは見分けは簡単です。それは何かというと、皆さんがノンクリスチャンの時代に皆さんの人生に起こってきたことと変わりなければ、これは外にいるんです。私たちは恵みの下にいるもんですから、神様の助けとか神様の特別な恵みとか祝福を、ね、受けるんです。これが普通なんですね。じゃあどうして、ある方々は恵みの外にいるのか。これ簡単なことですね。それはね、信仰の用い方を知らないんです。信仰を働かせることによって私たちは神の技を見るようになります。その信仰の働かせ方を知らないんです。だからわからないんです。だから恵みの外にいちゃうんですね。決して清くないためでも、あるいは不信仰のためでもないのです。その信仰の用い方を知らないんですね。そしてですね、じゃあ信仰の働かせ方っていうのはどういうことかって、いろんな方法があるんですが、中心的なことは3つです。それは何かって言いますと、祈るということ、そしてね、聞き従うということ。で、感謝するということです。これがポイントなんですね。そしてですね、もう時間がないので短くお話ししますが、中心はね、こうなんです。聞き従うということ。この聞き従うことを土台に祈って感謝をしていくってことは重要な意味合いがあるんですね。例えば、祈りは聞かれます。すごい聞かれます。ところがね、私何人かの友達がいて、1日5時間祈ってて、あるいは1日2時間祈ってる人もいましたね。で、皆さん答えがないんです。具体的な答えないんですよ、祈ってて。
私ね信じられなかったですよね。って祈りって答えないんだぞと。でその時にね、一つ問題は聞き従いを中心にして歩んでいなかったからです。ここが大きなポイントなんですね。で聞き従うことによってですね、私たちは神の祝福のそのヒールに出ていくんです。もし聞き従わなければ皆さんが、神の助けを見ません。時たま神の憐れみによる助けはありますね。しかし助けを見ないんですね。聞き従うときに大きな主の恵みと祝福を受けるんですね。私はですね、人間関係に難があったんですね。恥ずかしがり屋で、そしてですね、引っ込み思案でした。そしてね、まあ、傷も受けてたんですね。それは何かというと、まあ、私が立って話すってことはすごい苦手だったんですね。でその結果ですね、まあ、こういう状況に陥っちゃったんですね。それは、話が下手っていうんじゃないんですね。話すときに周りの人がね、かわいそうってもう話を止めてあげたいっていう、そういうような話、もうどうにもならないような形ですね。そういうような状況だったんですね。そして赤面症だったんです。で私はね、ここから抜け出したいと思いました。じゃないと私の人生は大変なことになると思ったんですね。ところが人間の力って弱いもんですね。もう勝てないんです。ダメなんです。ダメなんですよ。しかしですね、イエス様を信じましたよね。それでね、イエス様を信じた後にジョン・ジェミラーの本を読んだんですね。ここで祈ることと聞き従うことをね、言ってたんですよ。そしてね、私は、神様に従うことを決心いたしました。決心した時に皆さんね、変化が起こり始めたのです。具体的にね、で私の傷はね、消え始めました。それ解放を受け始めました。そしてね、人前に出てやれるようになってきたのです。そしてね、今ではどうなってるのかというとね、おそらく皆さんの誰よりも人前に出てると思います。だいたいね、いろんなところでメッセージしますから、で最大でですね、2万人の前で説教しました。でブラジルでは1000万人の前の前でテレビ伝道したんですね。でブラジルでテレビ伝道した時、こっちとこっちに固定カメラがあって、真ん中が動いてるカメラですね。で話しながらこっちにこうやって、次にこうやって、こっちにこうやってですね、まるで蝶が舞うように私は自由でした。で私ね、驚いたんですね。私がね、こんなに変わったって。私は私の知っている、幼い頃に知っている誰よりもですね、私は人前に自由になってきたのですね。でその時に何が働いたのか、これ神様ですよね。そしてですね、その時に何がポイントだったのか、私はね、神様に従うことを決めたんですね。その時にね、主が私のうちに働き始めたのです。技を起こし始めたのですね。で皆さんね、主に従うことは皆さん大きな特権であり祝福であるということを覚えてください。そしてこれが信仰を使うことのね、中心であるということをね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、お人よお人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何か心の中で葛藤を持っている方がいらっしゃるんですが、丁寧に感謝し、そして主の御心を求めていくように、その主の御心にポイントがあります。天の様、どうぞ豊かに導いてください。何か非常にがっかりしている方がいらっしゃいますが、主が助けてくださいます。御言葉の中にその助ける祝福の御言葉があるので、それを見出してそれに立って対応するように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導いてください。何かやろうとしていることがある方がいらっしゃいますが、主の御心をしっかりと捉える必要があります。で御心だったら踏み出すということをなすように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それではおのおの癒しのためにお祈りください。
ただそのあなたがこの場にご臨在されることをありがとうございます。お一人一人の家族精神に憂いやしを行い解放になってください。このイエスキリストの御名によって命ず、お一人一人の家族精神から病の良さ、イエスキリストの御名によってお一人一人の家族精神命ず、癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ、イエスキリストの御名によってお一人一人の家族精神に癒しを宣言する。何か空席が続く方がいらっしゃいましたが、これが解放されました。感謝して受け取ってください。目が非常に疲れていて白内障の方ですね、この方が癒されました。感謝して受け取ってください。左の耳の方がちょっ と、聞こえにくくなっていて、何か、空気が入ったような感じの方がいらっしゃいます。これが癒されました。イエスキリストの名によってお一人一人の稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、常しえにありますように。アメン。それではこれで終わります。何か祈りの必要がある方は、前で長老の方々が祈ってくださいますので、長老の牧師のところに行って祈ってもらってください。